続いてはラブ FM の咲子さんの都市の備蓄についてのリポートをお送りします。西日本鉄道都市開発事業本部営業部営業推進担当係長阿部達也さんに聞いています。
最近では音楽イベントやカンファレンスといった大規模イベントの開催も増えました。今日は人が多く集まるイベントが開催される施設ではどのような防災対策が取られているのか、博多国際展示場&カンファレンスセンターにお邪魔してお話を伺いたいと思います。お話を伺いますのは西日本鉄道株式会社都市開発事業本部営業部営業推進担当係長の阿部達也さんです。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ここではどのようなイベントが普段行われているんでしょうか。
はい、まず当施設のご紹介ですが、当施設は博多駅と福岡空港に近く、立地に優れております。はい、市内有数の広さとなる約3000平米のホール2室と16の会議室を備えており、大規模な展示会や学術会議、試験、セミナーなど大小多種多様な催事にご利用いただけます。また2室のホールはそれぞれ分割でき、主催者のニーズに柔軟に対応することができます。
なるほど。さあ、そして多くの人が集まるイベントで大きな災害があった場合、災害の規模によっては、停電や断水、また交通麻痺による帰宅困難者が出ることもあるかと思います。こちらの施設ではどのような対策を取られているんでしょうか。
従業員向けではございますが、災害時の備蓄品を備えております。
はい、
備蓄品の具体的な内容といたしましては、水やお米などの食料品のほか、簡易的な発電機や毛布等を備えております。
なるほど。私も見学させていただきましたら、車椅子であったりとか、あとね、簡易のトイレなんかもね、あったかなと思います。これだけかなりしっかり備蓄をされていたかなという、そういった印象を持ちました。さあ、そして阿部さん、こちらの施設はおよそ2年前にオープンをされたと伺っていますが、これ計画当初からそういった災害への備えというものを意識されていたんでしょうか。
はい、そうですね。BCP の対応というところで、そういった計画を考慮した設計となっております。
なるほど。さあ、そしてですね、備蓄以外にも災害対策としてされていらっしゃることがあればぜひ教えてください。
災害時、停電時ですが、非常用発電設備を備えております。
はい、
その発電設備によって、最低限の設備ですが、一定時間利用を継続することができます。
はい、
また浸水災害にも対応しておりまして、1階部分に関しては扉から水が入り込まないように止水板を設置しております。その他、館内に設置しております自動販売機は一部災害対応となっておりまして、一定の条件はございますが、災害時には無償で提供される仕組みとなっております。
なるほど。阿部さんに、ね、お話を伺いましたが、確かに最近では私たちはやっぱスマートフォンから情報を得ることが多いので、そういった意味では電源がしっかり確保できるっていうのはとても助かるかなと思います。そして実際に止水扉を、私たちも見学をさせていただきました。初めて見る扉だったんですけれども、こういったふうにしっかり対策が取られていたら、例えば浸水が1メートル、来ても安心かなと、館内にいれば安心かなと、実感することができました。あと、お話しいただいたように自動販売機も、ね、無償で提供できるというときに、意外とこう私たち最近現金を持ち歩いていない、コインを持っていないというときもありますので、そういったときにご提供いただければ、これも、ね、やっぱり安心かなと思いました。いや、たくさんの、ね、お話を伺いました。ありがとうございます。さあ、災害はいつ起こるか分かりません。外出先で被災することも考えられます。この機会にご自宅以外での場所で被災した時の防災についてぜひ考えていただければと思います。阿部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、博多国際展示場&カンファレンスセンターより咲子がお伝えしました。
ラブ FM の咲子さんに都市の備蓄についてリポートしてもらいました。辻さん、東日本大震災は金曜日の 昼2時46分に発生したわけですけども、皆さんがまあ働いている方が多い時間帯で、人がまた集合している場所など、こういった施設では備蓄っていうのが大事になってきますよね。
そうですね。皆さんご自宅の備蓄はされていても、外で被災するときのなんか持っているものってなかなかないと思うので、うこういうふうな対策をされているというのを聞くと、やっぱり安心ですね。
そうですよね。でこういった施設も、そして自分の家の中でもこうやって備えていくということが大事だと思うんですが、今日はメッセージとしてね、家の中でやってる防災はってことを聞いてますよね。
はい、古賀市の、50代の方、匿名希望さんからいただきました。私の母が一人暮らしで杖をつきながら離れたところで暮らしています。去年の夏は台風の時に事前に近所の方と一緒に避難しました。何の被害もなく安心しました。日頃から私も電話したり時々帰ったりしていますが、近所の方がいつも気にかけてくれていて本当に助かります。物を備えるのも大切ですが、人とのつながりも大事ですね、いただきました。
本当に辻さん、こういう防災っていうと、はい、自助、共助、公助という言葉がありますけども、まず自分で自分の命を守る自助があって、そして地域でみんなで守っていく共助っていうのも大事ですよね。
はい、そのためにはね、おっしゃってるようにやっぱり人とのつながりっていうのがすごく大事だと思います。今このマスクもそうですので、私は感じの人になるために挨拶をぜひください。これも防災だと思ってます。
あ、なるほど。
普段からその挨拶をしておくことで、あ、この方知ってるとかっていう、ね、きっかけにもなりますよね。まずね、
はい、やっぱり知ってる人のことは気になりますよね。でも感じの人とか、ね、知らない人のことはやっぱ助けようとは思わないので、自分がここにいますよってことをみんなに認識してもらうために、感じの人になってください。
ですよね。そして地域を知ることによって、あ、ちょっと例えば隣近所に足の悪い方がいるなとか、サポートが必要な人がいるなっていうことを知っておくことが、また地域を守ることにつながりますもんね。